エリーは人生を変えるようなメールを受け取りました。友人から今まで聞いたこともないような場所、ミクロネシアの小さな島、チュークでボランティア教師をしてみないかと誘われたのです。エリーはチュークにあるセブンスデーアドベンチスト学校が150人の生徒に対してわずか6人の教師しかおらず、切実に教師を求めていることを知りました。エリーは神様の導きを祈り求めた後、願書を書き、すべてを神様に委ねて、ミクロネシア行きの飛行機に乗りました。チュークに到着したエリーは、近代的な外観と伝統的な霊的信仰が混在しているチュークの現状に驚かされました。何かに取り憑かれた少年が、何もせずにただ宇宙を見つめているという話など、様々な情報が入ってきました。様々な困難もありますが、エリーはチュークの学校での働きが、生徒と地域社会に大きな変化をもたらしていることを実感しています。ほとんどの生徒がアドベンチストの家庭出身ではないので、学校は伝道の場所となっているのです。大変な日もありますが、神様がエリーをチュークに置かれたのには理由があり、神様に仕えるために必要な力は与えられると信じています。クリスチャンの歩みの成功は、善良さや能力が必ずしも重要なのではなく、神様の声に耳を傾け、それに従うことが重要だということをエリーは学びました。エリーの経験を通して、神様は私たち一人一人に、世の終わりの宣教のために信仰を広げるようにと呼びかけておられます。それは、神様が導かれるところに行くことでもあり、また、定期的かつ規則的な献金によって、神様に約束をお返しすることでもあります。約束献金は、感情や宣教師や伝道活動に同情すること、あるいは必要性や良いプロジェクトがあるからという理由で捧げられるものではありません。これは神様の祝福を期待してではなく、神様が私たちを経済的に祝福してくださるたびに、神様の祝福に応えて捧げられるものです。約束献金とは、ある期間、定期的に収入の中から頻度と割合を祈り求め主にお捧げするため、約束と呼ばれています。その期間が終わったなら、その割合に基づいた制約を更新し、同じ割合、または異なる割合を神様と約束するのです。エリーが神様の宣教に献身したように、あなたも今、祈りの中で自分の収入の中から神様にお返しする割合を尋ねてみてください。11と約束献金を定期的かつ規則的にお返しすることによって、あなたはイエス・キリストが再臨される前に、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に最後のメッセージを述べ伝える神様のパートナーとなるのです。自分の願いは最後にし、神様を第一にすることができますように。